はい、というわけで、てっちゃんさんです。
はい、みんな今日は、はい、沖縄は慰霊の日です。
慰霊の、
はい、沖縄戦が組織的戦闘が終結したという日ですね。
623?6.23
プロレス風に言えば。
いやー、大変でしたね。
ほんとね、もう、でも沖縄はこの日は高級日なんですよ。
っていうのを、知らないんですよ。
ね、結構内地の人は知らないみたいね。
内地の人は知らないっていうのを知らないんですよ。
そうね。学校が休むレベルの日です。だから、みんな、今日日曜日だから、
はい。
今何開けたの？
いや、励み朝日。
励み朝日。
いやー。
日曜日だからが、小学生とか中学生は悔っちーってなってるはずね。
代休がないんですよ。
うん。
別に。いや、でもそういうのを一切知りませんでしたんで、僕は。てっちゃんが言い出すまで。
行っていかんといけんね、やっぱり。
そう？やっぱり。
やっぱり当たり前だと思ってることも。
意外に知られてないことが多いという。
でね。
はい。
毎日新聞の記事があります、ここに。
毎日新聞の記事が。
はい。
はい。
嘘だ。言葉はいらない。
うん。
沖縄慰霊の日、首相挨拶にヤジ飛ぶ。
何それどういうこと？
いや、もう毎回なんですけど。
うん。言葉がいらない。
安倍総理がですね。
はい。
まあ、慰霊の日に来るわけですよ。
毎年の話で。
はい。はい、で、追悼式で、基地負担軽減に全力を尽くすと。
毎年やんか。
そしたら会場の参列者からは、はい、ヤジが飛んだと。
はい。
激しい。
はい。同じヤジ、この、そうやってる間に埋め立てられてってるっていう矛盾は一体、矛盾というか、なんか、もう、茶番、やね。
ね。
茶番というか、もうそれを毎年言うのも疲れてくるのを狙ってんのかね。去年もやんとか、一昨年もやんっていう。
県知事選で、もう、なんつうの？基地移設派と、基地受け入れ派と基地反対派で一騎打ちして戦って、玉城デニー知事が勝って、
うん、
で、さらにその後県民投票までやって、
はい、
で、もう二つの形でもう脳を突きつけたわけじゃないですか。
はい、
新基地いらないって、うん。で、基地負担の全力を尽くすって、安倍総理は。
は
い、これで怒りの声が飛ばない奴がいるのかという、逆に。
うん、いやー、なんとも不思議というか、なんというか不思議ですよね。
うん、
不思議な国ですよ。いや、でも興味ないからね。
そうね、
ほんまに。その内地では興味ないし、なんかどこのことも興味ないじゃないですか。
はい。
それがすごいなと思った。
興味ないからね、普通は。
誰のことも興味ないし、どこのことも興味ないっていう構えが、やっぱり。
いやいや、あれ、しょうがないんですよ。
やっぱり他人のことは他人。
豚さんが言ってた通り、
うん、
あ、もうジャグリングで精一杯だから。
やっぱり貧乏にした甲斐があったね。
そう、考えられる余裕なんかないじゃん。
もうすべての犠牲を払って。
沖縄の基地がどうのこうのじゃなくて、
うん、
明日の支払いがって、
うん、
なる気持ちはわからんでもないよ。
そうなんですよね。だからこそ、貧乏にしていかないといけないのかもしれないですよね。
うん、
貧乏にすることによって考える余裕がなくなっていくわけだから、
うん、
ほんまにしんどいってなるじゃないですか。はい、よく言われるじゃないですか。
うん、
疲れるって。
うん。
疲れる話やめてって言われるじゃないですか。
言われるね。政治の話やめてって。
そうそうそうそう。疲れる話やめてって言われたらもう全部、 もうそっから何か言うたびに悪になっていくわけですやん。
うん。
で、このラジオやってて、なんかその、たまの気晴らしにラジオ聞いてんのにそんな話すんなよって言われたらもう悪人なんですよ。
お
う。空気読まないやつじゃないですか、まるで。
うん、うん。
なんかこっちが悪いことしてるようになってきますよね。
そうね。楽しい話。政治、政治以外の話とか。
季節の話とか楽しい話をして、
で楽しい。いや、するよ。する、する。もちろんする。
季節の話とか楽しい話はすんねや。
いや、する
いや、でもほら、楽しい話しないやつって悪みたいな、こう、そいつ悪くなくても悪じゃないですか。
うん。
でもこれ、恐ろしいことに、
はい。
例えば、てっちゃんとかも言うわけですよ。
ほう。
いや、立場変われば。
うん。
あいつ空気読まへんよな、みたいなことは。
うん、言うね。
その時ってなんかもう、あれでしょ。全く悪びれず言ってるっていうか、相手の方が悪くなってるでしょ。
うん、相手の方が悪いと思って言うな。
うん、うん。うん。聞きたくない話は聞きたくないって終わりますよね。
うん。
もしかしたら重要かもしれなかったのに。
そう、もしかしたら重要かもしれんけど、不愉快になる時があるからね。
で、そういうのって理屈じゃねえっていうわけでしょ？
いや、理屈なんだけど。
聞きたくないっていう理屈じゃないですか。
聞きたくないっていうか、場に、だから、
ほら、
場やん。そぐわない言葉を、言わないでって。
うん、だから今、こう、例えば、異例の日の話とか、
はい、
安倍総理の話とかって聞いてる人は場にそぐわないの一言で殺されるんですよ。
なるほどな。難しいな。
でも言いたい話じゃないですか。
うん。言いたい。
で、場にそぐわないって最強の
切り返し。
カウンター呪文じゃないですか。
うん。
相手のカードを無効化するっていう。
ほうほうほう。
だって場にそぐわないねもん。てっちゃんが大パン振っても波動拳出しても、あ、それ、そこの場じゃないからって言われたら。
あるな、そういうのは。
見てから、否定できるわけですよ。
うん。
あ、それ、この場で出す技じゃないって。
うん。
出す呪文じゃないっていう呪文を持ってるっていう。うん。うん、最強カード。
どうしたらいいんだろうね。
聞きたくないものはだって、お前足元崩れてるよとか、君んち家燃えてるよとかっていう重大な話であっても、
はい。
仮によ。
うん。
聞きたくないものは聞きたくないじゃないの。
いや、追い詰められてる時に、
うん。
こんな遊んでていいのって。
はい。
もっと、ちゃんとやらんと借金返せないよとか聞きたくないよ、そんな話って。
そのパチンコ代 100% 負ける代やから、今すぐやめてって言われてたら楽しくなくなっちゃったとしたら？
もうお前のせいで、やりたくなくなった。
うん。
出る予定だったのに。
うん。
うつって。
そうなんですよ。だからもう、
怖い。難しいです。
だからないちは選択したわけですよ。
はい。聞きたくない。
異例の日の話なんか聞きたくないって。
うん。
くだらないって。
くだらんな。確かに。
うん、うん、うん。
そう言われれば。てかもう沖縄なんか入ってないもんな。目に。
これ沖縄じゃなくた、高槻市でも目に入ってないし、熊本県でも目に入ってないし。
うん。
そうですね。
北海道も
目に入りませんし、富山県だって目に入りませんし、
うん、
まあ、西武沿線とかでも目に入らないんじゃないですか？
どこそこ。
いや、だから
目に入ってなかった。
東京。入ってないでしょ？西武沿線で今、ちょっと大変なことが起きてるんだって言われても、一言でしょ？
うん。
都内の人も一言ですよ。西武沿線は都内にも走ってるけども、
うん、
一言やし、大阪人が例えば、大阪市西区が今大変だ、ドラジとかある場所ですけど。
はい。
ああ、大変らしいね、って言って終わりじゃないですか。
まるで自分ごとのようにはなかなかできないよ。さすがに。
なんかあるよね、って言って、うん、そこでなんか、めちゃくちゃ怒ってる人がいたとしたら、
うん、
怒りの拡大やめてって言って終わる。死なされる。
怒りの拡大。
うん。そう、怒りの拡大やめてって言って終わらされる。
怒りの拡大はダメか。
笑い話だけ言ってほしいっていう。
うん。豚尾さんに求められてるのはそれだな。
そうそうそうそうそうそうそう。もうやめてって。
うん。
楽しくなりたい。じゃあ
もう俺と話そう。そういう怒りの話を。
でもみんながそれを怒りの話を、怒りの拡大やめてとかって言ったせいで、
うん。
やっぱ悲しみが止まらなくなっていくんやろね。
なんで、嫌に政治の話とかそういう話は、
うん。
嫌になるのかですよ。
さっきの最初の、てっちゃん最初の話に戻りまして、
はい。
やっぱりみんなも疲れてるんですよ。
だからそうなんだよ、きっと。ジャグリング状態だ。みんなが悪いんじゃなくて、じゃあ、誰が疲れさせたのかって。
で、みんなが疲れされてることについての話になっていくわけですよ。
ていうかもうね、ジャグリングの話すら聞かないよね。
そうそうそう、ジャグリングの話とかだったらもう。
ジャグリングの話
理屈じゃないから、もう
もうちょっと余裕がある人。もうちょっと余裕がある。
そんな賢ぶった話しないでっていう。分析とかやめて。
本読めとかうざいって。
うざいね。上から。
うざい。上から。
上から。うん。めちゃくちゃ。
なんか頭いいじらかって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうやねんね。
そう、めっちゃ多い。
積んでるってやつやね。
積んでるな。
うん。
アメリカの豚尾さんがレビューした本みたいなもんだね。なんだっけ。アメリカの田舎の。
田舎の？ああ、ヒルビリーブルースとかそういう。
そうそうそうそうそう。
ああ、そうそう、ヒルビリーブルース
で。あれは、だから田舎でそういう政治的な話とかもしないし、本も読まない人たちのリアルを書いたアメリカの大ベストセラーの本じゃないですか。うん、そんな人たちがいたなんてっていう、うん、お金持ちで本も読みまくってる教養がある。というされる人たちが衝撃を受けたっていう。
うん。で、あいつら何言っても無駄ですよ、みたいなことをそこ出身者が言うっていう。
うん。
でも、実は、バカなんじゃなくて、
うん。
追い詰められてるんだっていう。
そう。考える余裕がない。
うん。そんなことに頭の容量が、パソコンが止まってしまってるだけであって、
うん。
だから、ハングアップするから、そういう重いアプリ動かさないでっていうのって、
うん、
この重いアプリが悪いっていうか、それを処理する能力がないんじゃなくて、他のアプリが多すぎるんじゃないのっていう。パソコンはちゃんとしてんのに。うん、でもあのパソコンダメだからって言われるのは辛いねっていう。もう何をやっても無駄よって。
辛いよ、それは、さすがに。
いっぱい入れられてるんですよ、買ってきた時から、ほら。なんかわけわからん、ニフティーサーブへの繋ぎ方
とか。なんかとにかくいっぱいあって、スタートに5分、5、6分ぐらいかかった。
そうそう。
で、Google Chrome なんか開こうもんなら多分2つぐらい開いたらもうめっちゃ重い、
うん。
メモリパンパンで、
うん。
この2つしか見れないね。
しかも 32bit 版が入ってるから本来の 64bit のパワーは使えないんですよ。メモリが全然使えないんですよ。無駄に。ちゃんと 64bit 版さえ入ってたらサクサク動いたのになって、
うん、
Windows 入れ直せばなって
そんな余裕ないから、
うん、あ、そうそう、ほら Windows 使っててくっそ重いな、これ一回もう一回 Windows 入れ直さな、そろそろやばいなって思う時あるじゃないですか。
はい。
でもやらんみたいな時あるじゃないですか。永遠にやらないみたいな。
うん、
重いものはパソコン、来週しようみたいな。
うんうんうんうん。
Windows 入れ直し始めたらむちゃくちゃ時間かかるでしょ？
はい。
だから来週しいよとかって思って、
うん、
来週重いけど、まだ、まだ来週でいいやっていう。今まさにあの僕の PC が組み上がっての Windows 入れてないっていう。
もう豚さん、来週でいいよ。じゃあもう俺がね、
うん、
しつこく言うよ、LINE か Slack でも Windows 入れたって。
いやー。
聞きたくないって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
てか、うざい。なんでてっちゃんが言うのって。俺は、入れるつもりなんだけど、
うん、
もういいよ。
うんうんうんうんうん。
でも、入れるね。
うん、
言うね、俺。
で、どんどんてっちゃんが憎まれていくっていう。
そう、豚尾さんからうざからに、
こいつ、空気読まない
でしょ。たびに、ウィンドウズ入れろ。
入れろ、入れろ、入れろ、入れろ、入れろ。
お前に関係ないだろ。
そう。
でも入れない、豚尾さん。どんどん硬くなりなっていく。
そうそうそうそうそうそうそう。そこまで言われたら逆に、一生入れないでおこうとかってもう。
どうしたらいいの？
ね、人は分かり合えないっていうガンダムですよ。もう
でも分かり合えるかもってラストだったじゃん。
うん、ガンダムの、もうハマーンみたいになっとるんですよ。全員。
ハマーンとかもう、分かろうとしたら、勝手に分かり合えると思うなって拒絶したい。
うんうん。
めちゃくちゃ。
うんうん。
私に入ってくるな。
クエスパラヤみたいになるわけですよ。
クエスもやばいな。
うん。子供は嫌いだってなるんですよ。
子供が。
そうそうそうそう。いやー、そんなてっちゃんがよ。
うん。
ちょっとラジオの見出しがあったんですけど。
はい。
あ、これが、異例の日か。
うん。
そうではなく、ジムで財布盗まれたって。はい、いきなり暗い
話。言っちゃいます？その話？
いきなり暗い話。
暗いよ。
政治的な話でもあるよね、これ。
政治的かどうかわかる。政治的犯罪かもしれない。
うん。
ジムに、いつも通ってるジムに行ってですね。
はい。
トレーニングをして。
はい。
で、全裸になって終わった後に。
終わった後に全裸に。猟奇的なものか。
猟奇的な雰囲気になって。
はい。
で、サウナに入って。
はい。
気持ちいいねって。
はい。
で、終わって戻ったんですよ。ロッカーに。はい、更衣室にね。
はい。
で、着替えてる時に。
はい。
最後にリュック背負って。
はい。
財布を確認したらないんですよ。
なんでやねん。
いや、だからなんでやねんってなって。
うん、
間違えてリュックに入れたかなって思って、
はい、
リュックを探したけどない。
はい。
あ、どっかに置き忘れたかなみたいな感じ、うん、いろいろ探すけどない、どこにも。うん、えってなってカウンターに行って、ジムのスタッフに、
はい。
財布が盗まれたみたいなんですけど、
うん。
もしかしたらなんか財布の落とし物届けとかってないですか？
うん。
聞いて確認してもらったらないですと。
はい。
で、ジムの人も、じゃあちょっとどんな財布ですかって特徴説明して、
はい。
探しますって言われて。
はい。
で、探してあげくないってなって、
はい。
警察呼んでも大丈夫ですよねって、はい、呼んでくださいって言われて、
うん。
警察を、に電話したんです。
はい。
で、何分かしたら警察が来て、
うん。
事情聴取ですよね。
はい。
どのタイミングで財布出しましたかとか。
はい。
鍵はちゃんとかかってましたかみたいな。はい、なんでそんな面白くなそうに、はいっていうの。
いや、鍵がかかってたんかなって。
そうそうそうそう。で、鍵をちゃんとかけましたって。本当にかけましたか
みたいな。開いてたのかどうかみたいな。
そうそう。いや、絶対僕は閉めましたって。ガチャって。で、その鍵は持ってましたかって、ずっと。ずっと持ってました。
はい。
どこかで置いた可能性とかないですか？一切ないです。
うん。おう。
で、いろいろ聞いて、
はい、
もしかしたら、
うん、
財布をどっかにジムに入る前に落としたっていう可能性はないですかとか。
うん。
いや、ないとは思うんですけど、
ジム内で財布出したのかどうかみたいな話やね。
そうそうそうそうそう。ジムの、カウンターの前の自動販売機でいつも財布からカードを抜き取るんですと、
うんはい、
なのでそこで落とした可能性がゼロではないけど考えられないみたい、
うんうん、
っていう話もしていろいろ。
はい。
で、結局、監視カメラがカウンターにあるから。
はい。
あの、それを確認ですよね。
パラノーマルアクティビティっぽくなってきた。
うん。で、僕はずっとその待ってて。
はい。
で、その間、警察官の人に、あの、結構やってるんですかとか。
そんな話は今でいいよ。聞きたくない。
え、聞きたくないんです。聞かれたから、ああ、やってますね。もう何年か通って、はい、ここ、月会費いくらくらいなんですか？
そんな話、あの、財布盗まれて頭がパンパンになった。容量がなくなってんのに。
で、あの、え、プールもあるんですかみたいな。二人組で来たのね。
はい。
警察は。で、一人は、あ、まあ、若い。
はい。
一人はもう年上みたいな感じの。はい、
うん、
よく見るやつよ。
僕らを職質したやつらですね。
そうそうそう、そんな感じ。
うん。
で、めっちゃいい体してますよね、って。なんとか慰め落としてたのかな。結構腕も、やっぱ、いや、警察も、あれ、やるんですよって。やるけど、うん、せっかく、ちゃんとした設備でやった方がいいですよね、みたいな。うん、いや、そこは僕はわかんないんですけど、あの、マッチョになってもならなくても、警察官に抵抗する人なんていないんで、みたいな。
うん、
したら逮捕されますよね、って言って。あはははは、みたいな。
つらい。
つらい。そんな話をずっとしてて。
うんうん、
いやーもう、通えないですね、って。もし盗まれてたら、って。
うん、
中に何が入ってましたみたいな、財布に。現金と、マイナンバーカードと、健康保険証と銀行のキャッシュカードと、
はい、
あの、クレジットカードとか、いろいろ入ってました。あとは、パチンコのチョ玉カードとか。
はい。
もうとにかくいっぱい入ってたんですよ。はい、でもこの時の頭、俺はもう、うん、もう見つからんから。
うん。
どうせ。
はい。
取られたとしても何でも、うん、もう電話がめんどくさいなって各いろんなところに再申請みたいな電話するじゃないですか。
はい。
紛失したとか止めたとか、
ね。クレジットカードがやばいもんね。うん、
そうそうそう、やばいし。
うん、
ああ、めんどくせえなって今、時間2時、1時、1時ぐらいか、みたいな。
はい。いや、パクったとしたら、速攻クレジットカード使ってそうやもんね。
うん。
秒速で使ってるよ。
クレジットカードの人に言うから、
うん、
あの、12時ぐらいからは財布盗まれたんで、そっからの利用は不正利用なので、
うんうんうん、
あの、一度経験があるので、不正利用の。
ああ。
ニコスさんはね、
あ、
秒速で信用があるの。そう。
はい。
で、財布の、後ろポケットに入れたんですよ。
うん。
財布を。
はい。
いつもカバンに入れてるんだけど、
うん。
ジムに行くときはリュック背負ってるから、
はい。
そのポーチみたいなカバンは持ってないのね。
うん。
だから財布の厚み、今、カウンターの受付で、受付の時点で財布があったかどうかみたいな。
うん。
だから財布の後ろポケットの厚みを今確認してるんですけど、
はい。
ちょっとわからないですねって、もう少しちょっと監視カメラ見ますみたいな。
うん。
で、終わった後に、
はい。
あ、また、年配の人は監視カメラコーナーに行って、俺とその若い人たちは、うん、若い警察さんは、
うん。
温泉海水なんですね。
いや、だから、いいよそれは。
天然海水、温泉なんですか、月、あ、通いたいなみたいな。
いや、そうじゃなくて、その、てっちゃんが、ロッカー離れた後に謎のおじとかがロッカーの前にじーっと立てたりとかしてるかどうかが気になるわけじゃないですか。
はい。
で、ガチャって開けて、どういうわけかもう一回ロッカーを閉めて、
うん、
何事もなかったかのように立ち去ってるおじを見たいわけじゃないですか。
はい。
ねえ。
うん。天然温泉が海水とかどうかはどうでもいいんです
その海水の天然温泉に入ってた時のことを知りたいんです。
そう、知りたい。
はい。
で、まだまだ待つわけですよ。
はい。いや、早送りでいいよ、早送りで、ビューって。
そのうん。
ロッカーのところ、あの、
俺は見てないからで、
はい。
で、そのロッカーのところには監視カメラないんだって。
ええー、
多分。そんな話が聞いてないの。いつも、その、 受付のところの話しか聞かれないの
よ。おう。ロッカーには監視カメラがなかった。
いや、マスターキーも、
うん、
あの、ずっと誰も触ってないと。
はい。
みたいな。
密室事件やね。
そう。
だって、ロッカーがパカーンって開いてたわけじゃないでしょ。
そうね。
じゃあ開けて閉めてみたいな話でしょ。
うん、開けて閉めて。
やばない？怪盗や。
怪盗でしょ？
うん。
もう、ほとほと困り果ててるさ、俺も。
はい。
で、被害届が。
はい。
被害届が出ればいいし。
いいし。
いや、出ない時もあるからね。
うん。
あの、事件性がないって警察が判断したらそこまでだし。
はい。
どっかで落としたかもねって。
はい。
言われれば。はい、まあ、とにかくその、番号が欲しいって。
ほう。
もうどうでもいいから、
ど
うでもよくないんだけど、
はい、
早く番号が欲しいって。その番号があれば、
被害番号みたいなやつか。
そうそうそう、各所に届けてる番号、その番号を言えば、
うん、
ちゃんと正式に止めてくれたり、再申請のやつがあったりできるんでって、はいはい、過去にクレジットカードのそういう詐欺にあったんで、
うん、
あ、そうなんですかね、その時警察も全く役に立ちませんでしたよって。指紋まで取られて。
うん
で、刑事、二課、
はい、
那覇署の二課まで行って、
はい、
え、僕は自分のカードを他人に使われて、しかもサインまでご丁寧に俺の字じゃないのにしてるのに、はい、俺が使ったんですかって。
うん
まあ、そうなるとは言ってないんだけど、事件性がないからな。
事件性がない、やばい。
でもうその時のことを思い出してちょっと温まったんだけど、
はい。
まあまあまあまあ、温まってもこいつらには関係ないし、行ってもどうしようもないから。
そう、行っても無駄っていうやつですよ、また。最初の話、うん、波に、あれですけど、うん。伝わらない人間には何一つ伝わらんって。
うん。もう困り果ててるけど、
はい。
もうどっかで頭はまあクリアになってるんですよ、なぜか。
うん、うん。
なぜかね。
はい。
まあ、財布失ったのはショックだけど、やることがめんどくさいだけだなって。
うんうんうん、
また前向きに生きよう、
うん。
交通事故にあったわけでもないしと、
うん。
で、まだ待つと。で、ジムのこと、そう、結構ね、時間かかるのよ。
はい。
で、その時に、もう戻ってきた警察官が、
うん
隣の人、隣のロッカーの人ってご存知です、うん、みたいに言われて。
もうなんか新たな登場人物が出てきた。
そうそうそうそうそう。
なぜ隣に関係するんやろ？
いや、知らないですけど、おじさんがいましたねって。
うんうんうん、
隣の人って、
うん、
隣の人がロッカー開けてるときに、
うん、
開けてましたロッカーって、あなた、みたいな。
うんうんうんうん、
まあ、隣なんで、
うん
着替えたかったんですけど、隣でロッカー開けてるから、
うん、
まあ遠慮して、
はい、
あの、全裸で待ってましたみたいな、
はい。
で、一応開けましたよね。T字はい、一応開けました。タオルとかパンツ取ったんでって、
うん
うん。あ、そうですかって、もう少しだけ待ってくださいねって言われて。
うんうん、
で、あの、プールもするんですかって言われて。また若いやつ。
いいよ。
いや、いや泳ぎはって、
うん。
で、また戻って、またしばらくしたら、
はい
隣の人の、
うん。
カバンから、
はい。
財布が出てきたっていう電話がかかってきたんですよって。
えぇ？
え？って。
はい。
え、どういう意味みたいな。
うん。
あ、犯人じゃんって。
いや、でも、犯人が電話かけてくるって何なのってなるし、
ね。いや、いや、そう思ったんだけど、
うん。
まあ、呵責、両親の。
はい。
あとは大して金が入ってなかった。
で？
で、持ってくると。
ほう、ほう。
財布を。
はい。
で、はぁ、そうですかって。
ちょっと意味がわからん。どういう、どういうトリックなんよ。
そう、どういうトリック、で、
スタンド？
で、どう、え、隣の人のカバンからって言って、警察官も不思議がってるんですよ。
はい。
隣の人のカバンって、
うん、
あの、 どんなか、カバンか覚えてますみたいに言われて。
はい。
いや、どんなカバンか覚えてないけど。
人の、なんか、カバンとかって。てっちゃんと全く同じデザインとか、そういうトリック？
いや、全然違うはず。
ほう。
え、全く同じでも俺のロッカーから財布取って入れるって、ありえなくね？
じゃない、てっちゃんが、
うん。
あ、カバンに入れとこうっつって、おじさんのカバンに突っ込むっていう、うん。
いや、俺はカバンに入れてないのよ、財布。
ほうほう。
で、おじさんが来て、
はい。
ああ、隣の22、
うん。
あの、お家で帰ってからね、って。うん、うん。洗濯しようって言ってカバンさったら知らん財布が出てきたから、
うん。
あいって。
うん。
隣のお兄さんなんか探し物してたよねって。
うん。
わ、見たわけよ。なんか焦ってる感じで、
うん。
カバンをひっくり返したりしててて。うん、で、カウンターでもなんか言ってたか、これじゃないかなって言ってから電話したわけさ。
うん、うんうん。
って言われて。
ちょっと
、いや、ちょっとみたいな。
怖い。
どうやって僕の財布が、おじさんのカバンに入ったんですかみたいな。
うん、
いや、わからんって言われて。
うん、
いや、俺もわからんけど、
うん。
で、財布の中身見て何も減ってないと、
うん。
カードもあると。
減ってもないし、増えてもないと。
増えても、増えてたら嬉しいんだけど。で、許してって文字で書いてたね。メモがあって、許してって、50万ぐらい入ってた。許し、言わないでとかね。
怖い、それ。助けてとか。
そう、助けてとか。
この警察を信じるなとか。
そう、怖い。で、現場検証ですよ。
ちょっと、ミステリーやん。
いや、完全にミステリーなのよ。どうやったら、
うん、
まあ、隣同士とはいえ、
はい。
俺の財布がおじさんのカバンに入るのか。
まあ、一つ合理的に考えられる推理としては、
うん。
てっちゃんが財布シーマをって言って、隣のおじさんのカバンに間違ってしまってしまったっていう。
うん、まあまあまあまあ、それなら、100歩譲ってあり得るんだけど、
うん。
そんなことしてないのよ。
してない。
財布シーマをって思ってないのよ、うんうん、最初から。
うんうんうん。
だってズボンに入ってるんだもん。
おー。
後ろポケットに入れてるからズボン開けば財
布ある。ズボンの中に突っ込んでたのか。そのまま、ズボンのまま、閉まってたのね。
そうそうそうそう。
じゃあ今日はちょっと気分変えて隣のおじさんのカバンに入れてみよっかな、みたいな。
それ気分変えすぎるでし
ょ。そう。大幅にね。
変調してるでしょ、なんかもう。
精神がね。
精神がもう、大変なことになって
る。大変なこと。てっちゃん
も。もう、その話聞いてた時も大変なことになってるんだよ、俺。
大変調しそうなぐらい。
だって、ありえないじゃん。犯人
確実に
警察官捕まえてって大声で言いたいところだけど、
うん、
このおじさんは全くなんかそんな感じで来てないわけ。マジで偶然みたいな。いいによかったね、みたいな。
明らかに攻撃を受けてる気がする。
うん、明らかにテキスさんの攻撃は受けてるんだけど。
で、本体は近くにいる気がする。
いるけど。
うん。ごめんな。これは、まずいみたいな状態になってる。
なってる。
どういう方法かわからねえけどって。
いや、募集したい。どうやったら、人の、おじさんのパパに俺の財布入るのかって。
あと、てっちゃんはロッカーから目を離してないんですよ。
うん、別に、いたからね、目の前に。
どのタイミングで？
え、だから分からんわけよ、全く。
時間を止められたかのような。
さすがに警察官も、
はい。
はぁ、どうやったら入るのかな、みたいな。で、俺も、あらゆる可能性を考え、もし、
はい、
もし、
はい、
俺が、タオルとかを取るときに、
うん、
間違ってっていうか、はずみでズボンとかも一緒に、スーって来て、
うん、はい。
奇跡的に後ろポケットが財布がスルって落ちて、
はい。
なんかリバウンドかなんかしておじさんのカバンにスポッて入って
た。そうそうそうそうそうそう、パチンコみたいにね。
そうそうそう、あるかってそれ。それあるか
あ、でもその、隣のロッカーっていうこと考えるから、盲点やったかもしれへんけど、
うん。
実は ッカーの隣との間の仕切りがないとか？
いや、あるから。あるから。
これ二つ扉があって、中一緒みたいな。
そんなにそれやん。いや、それは盲点だったわ、確かに。言われるまで全く気づかなかったけど、ある。
二人で同じロッカーを見てた扉を。
ここからもう推理戦ですよ、お
互い。推理戦ですよね。
俺はもうめちゃくちゃ疑ってるわけ。
うんうんうん。
でも、どこかで疑い切れてない、俺もいるわけ。てかもういいやって見つかったし、みたいな。
ああ。帰すかじゃん。
警察官ももう見つかったから帰りたいような雰囲気出してるけど。
しかもおじさん、そこ黙ってたら一生わからなかったんじゃないの？
うん。
ってところが引っかかりますよね。
引っかかるよね。で、財布開けて、
うん、
今目の前の財布開けて、
はい、
あの、一万円札とか入れるコーナーに、
はい、
黙っててってメモが入ってたら、
怖いね。
増えてね、3万円ぐらい入れて、静かにとか。ないからね。
こっちを見ろとか。
そう。こっちを見ろって言うから、シャーハートアタックさ。電気をつけなくてよかったねとか。もう完全にミステリーよ、そっから。お互いに可能性の話。
いやー、わ
からん。おじさんももう早く帰りたそうだし。で、警察官がお名前はって、なんで、うん、って。いや、一応、あの、名前決まりなんだ。なんでよ、ちょっと届けたさ。
うん。
なんか俺はこの時ばかりはもう応援の警察の。
限りなくなんか怪しくなってきた。
そう怪しくなってくるけど、じゃあ名前も言うわけよ。うん、はい、名前って。うん、電話番号は、うん、電話番号って。
なんでそこで驚くねん。
はーし。わざわざ届けたのにこんなねみたいな。深まっていくやん、謎が。
わからないけど、てっちゃんなんかそのロッカー開けたまま後ろ向いたりとかしたの？
いや、後ろ向いたりする可能性はあるじゃん。下向いたりも。
まあまあまあ、まあ、まあ。
靴下履くときとか。
ものすごいスピードでじゃあ取れば、もしかしたらみたいな。
刺さって。あるよ。刺さってやればね。
ただ、ポッケに入ってたのを即座に分かってたのかな。
分からない。
わあ、その、
そこは。
てっちゃんがロッカー開ける、前からすでに狙ってたとしたら、まあ分からんけど、あいつ、
うん、
ケツが膨らんでやがるみたいな。
うんうんうん。
だから攻撃はもう、その前から始まってたみたいな。
だからもう、念能力で言えばもう、はまってる状態、もう。もう印つけられてる。あとはトリガーの発動よ。
ああ、もうなんか前捨て来るやろなと思ってたから押しましたみたいな。
そう、押してた、当たったから必殺技まで入れてましたって。
ヒット確認ですかって。やばいっすね。
ヒット確認みたいに言うっていう。
ただのデッド中やしやのに。
そう。
今のヒット確認ですか？
本当にね、盗難確認マジでやばい。
一生わからんね、それ。
わからんわけよ。お互いに三者三様、おじさん、俺、警察帰りたいわけ。
そのおじさんは会員なんや。
会員。で、あんた見ないねって言われて。
い
や、朝行ったのね。
はいはい、
たまたま、うん。いつも夜行ってるから。
はい。
夜行ってて言うんですけど、うん、あの朝、たまに行ったんですよって、ぶっきらぼうに。
はい。いやー、会員って怖いな。
怖いよ、会員の恐怖だよ。
永遠にこれは、もう、なんか、わからへんことなのか。
で、財布に入ってたお金が、
はい。
その時1000円入ってたんですよ。
意外に入ってなかった。
そう、意外に入ってない。
うん。
1000円しか入ってないから、
うん。
何度も聞かれるわけよ。財布の中にいくら入ってましたかって。1000円です。で、1000円です。
はい。
悲しいよね。
うん。
今いくら入ってるか聞きます？
今いくら入ってんの？
47円。減ったな。
その字がその間に一回でもカードをトライしてたりとかしたらよかったのにね。カード黄色を切ってたりとかして。
でもそのいや、帰って確認したんだけど、
うん、
俺メールが来るようにしてるのよ。
使ったら。
うん。来てない。
まあそんなことしてたら返さないわな。
使って返してたらマジでやばいからね。いや、もう、本当にね、謎が残るまま。
このおじとはもう、遭遇したくないね。
したくないし。
ちゅうか、
やめようかな、
そのジムに行きたくない、みたいな。
で、聞いたのよ、はい、ジムの人に、うん。過去盗難とかってありました？
はい。
うん。一回もないです。来てから一回ないです。
マジかよ。
うん。だからめっちゃ焦ってるわけ、スタッフも。
なるほどな。
警察も来て。
銭湯とか、サウナとかでよくあるんですよ。
あ、なんか、
頻発中みたいな。
うん。
盗難頻発中なので、責任持ちませんみたいな。
うん。
張り紙があって。絶対、フロントに預けてくださいみたいな。
うん。
金目のものとかはフロントに預けてくださいとかってやって、紙袋とかにバーンって入れられるんですよ。
うん。
こっち来て止めて。
はいはいはい。
で、これ開けませんからね、みたいな。
うん。
でもそれ開けてもう一回ボッチキスをバチンってやったら一緒やんって思わんでもないけど、さすがにそれしたらスタッフが疑われるじゃないですか、お前って。うん、だからせえへんっていう、まあ、だからそれでなくなったら保証するぐらいの勢いあって預かってるわけやけど、
はい。
ただめんどくさいから預けないじゃないですか。
そうそうそう。あるのよ、ジムにも貴重品は。このロッカーにみたいな。で、鍵をフロントに預けてください。そうそうそうそう。
あるね。
でもそこにも書いてるわけよ。
ほう。
盗難があってもジムは一切責任取りません。じゃあどこにあるけど一緒やん。そうだよ。
じゃあそのロッカー何なの？
わからない。
気分？
気分。
銭湯もね、バンダイに預けてくださいみたいなのあるんですよね。
はいはいはい。
銭湯ってなんか、もうむちゃくちゃ簡単な鍵なんですよ。
うん。
木のなんかロッカーやし。
うん。
さすがに怖いなとかって思いながらも、
うん。
僕そこに何十万円も入ったんですかねよ。
怖すぎるでしょ。さすがに。
さすがにって思ってみたけど、
うん。
もう周りのおじたちがもう全員ヌストに見えるわけですよ。
うん。
チラチラって。
うん。てかなんでその状態で入ろうとしたの？
いや、お風呂行きたかったから行ったんですけど、
うん、
考えた大金持ってるってなって。
ねえ。
ねえ。あれですよ、お風呂入ったりとかサウナ入ったりとか、もう時折ロッカーの方に、脱衣所の方のガラス越しに、
うん、
僕鬼の形相で見てましたよ。
気が気じゃないですよ。全く楽しめないお風呂じゃん。
いやー。なんか考えてみたら絶対安心保管場所ってないなぁと思って。
ないないない。だってどこに預けても一切責任を取りませんって。
特にてっちゃんに言われてからサウナとかそういうのにハマり出したじゃないですか。
はい。
もうサウナなんか持って入るしかないのかっていう。
うん。
持って入れないじゃないですか、でもお金とか、はいはい、クレジットカードとか財布とか。持って入ったら、うん、今度はこっちがおかしなおじ扱いじゃないですか。
うん。
で、もっと言ったら、サウナの鍵を忘れてったりとかしたこともあるもん。
やばいっ
す。サウナ出るやん。
うん。
なったら、なんかおじが追っかけてきて、お姉さん鍵忘れてるよ、みたいな。
怖っ。
なんか鍵って熱くなるんですよ。
熱くなりますね。
だからこう、横に置いとって、
うん。
そのままサウナの熱気で記憶が消えていくっていう、置いてたこと。
ああ。
もっと置いてるよみたいなこと言われて、普段はこいつなんか汗飛び散らして鬱陶しいおじやなとかと思ってたんやけど、
うん。
その時ばかりはいいやつやなと思ってしまった。
だって財布持ってきたおじもなんかいいやつおじみたいなほらめっちゃ出してるから。
出してたの。お兄さんぼーっとしてるからみたいな。俺でなきゃこれ見逃してるねみたいな。
うん、本当に。いやだからモテラジスラックでも皆さんご迷惑をおかけしました本当に。
ほんまよ。全員が心配してた。
うん。
でもてっちゃんが何もつぶやかなくなったから。
いやだからその後
大変なこと。
その後現場つぶやく状態じゃないってば何も。あと感情は。
うん。
亡くなった時より高ぶってたから。
ああ。ちゅうか、不可解やね。
てか、だから結局解決しないまま。
まあ、解決っちゃ解決やけど。
うん。
おじいの罪を問うかどうかですよね。
そう。
病気かもしれないしね。
うん。
統合的な、なんか、その。
そうね。
この自分、記憶がなくなって、物をやたら持ってくるおじみたいな、うん、後でハッてするっていう、また何か知らん間にこんなもの持ってきちゃってるとか、うん、それ怖いしね、それはそれで。ちゅうか分からんけど、も、僕ら、こう、ロッカーに物を入れる勢としては、
はい。
その油断も隙もないっていうのは切実な問題なんですよ。
うん。
一回僕、財布を、やっぱり銭湯のロッカーに入れたまま、
はい。
出てきちゃったことあるんで、
うん。
なんか軽いなとかって思って財布ないって思って、
はい。
めっちゃ取りに戻ったんですよ。
はい。
で、思いっきり鍵開いてますよね、ロッカー。
うん。
で、その中に財布入れっぱなしになってて、
うん。
これ、誰かが気づいてたら抜くよなって。
ほんとね。もう本当に皆さんにはご迷惑をおかけして、本当に。
ほんまよ。
これなんで俺プロチーフ。
てっちゃんが一番悪くなって、なんかレイプされたやつが悪いみたいな。
そう、痴漢された側が責められる
そうそうそう。
こんな派手な格好してるから。
ご迷惑をおかけしましたみたいな。
そうそうそう。
記者会見ですよ。
記者会見状態よ、今。
いや、でも、てっちゃんが言い出したんでしょ、ご迷惑をおかけしましたって。
いや、
もっと俺に優しくしろってちゃんが言ってればこんなことにはならなかったの。
それもやばいじゃん。いや、見つかったからね、これで盗まれたままだったら。
陰惨やったね。
っていうか、盗まれてるからね、実質。
そう、帰ってきただけであって。盗まれ、一旦盗まれてますから。
ごめんねって財布にメモが入ってたら、黙っててとか。
うん。
で、4万円ぐらい入ってたら、どうするかっていう状況だけど。
まあ、それもおじさん側にしたら、なんか、賭けやしね。
賭けやしね。
だって。
もっと罪を負ってたら泣きそう。
増えてて、ごめんねとか言ったら、もう確定やん。
うん。
そんなことやったら、多めに入れなきゃよかったってなるじゃないですか。
いや、俺は、
うん。
1000円だったから、
はい。
返して、た気持ちがまだ7割ぐらいある。
ああ、これ3500円ぐらい入ってたら取ってたやろってお前って。
せめて万じゃない?3500 円でも返すんじゃない、せめて1万円じゃない、
結構入ってそうじゃんって思ってたってこと?
うん。いや、長財布だし。
で何があるか分からんけど。
で、綺麗に使ってたから、とっても。お気に入りの財布なのよ。
結構履いてそうな感じの雰囲気が。
雰囲気出してる感じ。
おじさんからしたらなんかこいつ。
そうそうそう。
こいつなんか持ってそうやな。シュッて。
そう、シュッて。
なったら、え、何これみたいな。
1000円しか入ってないけど。タチヤのカードも入ってるし。
まあ、もうなんか、やっぱり、真実っていうのは永久にわからないもんですもんね。
なので、今日ジムに行ったんですけど、
はい。
念のためカウンターの貴重品ボックスに入れました、はい。
まあ、なんちゅうか、対策っていうのは、するに越したことはないのかもしれへんけど、めんどくさいんですよ。
いや、本当にね。
うん。
もうどうやったら入るのかがマジで知りたい。人のカバンに俺の財布が。ピタゴラスイッチじゃない？
そうそうそうそうそうそうそう。ポケットでしょ？
可能性がゼロじゃないのがまた怖いじゃん。
あと
偶然にも入ってしまうっていう可能性が。
あとてっちゃんが狂ってるって可能性もあるやん。
そうそうそうそう。俺が全く記憶してないところで財布を取ってカバンに入れようっておじさんのカバンに入れたっていう。
うん、このカバンに入れるのも良くないって思って入れた瞬間にてっちゃんのスイッチがまた切り替わって、
うん、
そんなことしたこと全部忘れてるっていう。
もうね、本当に辛い。
いやー、どっちかが正気じゃないっていうのはもう積んでるからね。
積んでるから、この剣で得た教訓は、
はい。
サウナとかそういう、いや、信じるなんじゃないんですけど、サウナとかそういうロッカーとかの、
はい。
鍵とかのそういう貴重品は、
はい。
怖いよ。
ちょっと怖いよ。毎回財布持って、ちゃんとサウナなり、銭湯の後にしてるんですけど、
うん、
今日も助かったとかって思ってますからね。
うん。
耐えたって。なんかね、結構戻るんですよ、ロッカーに。
うん、
これ病気らしいねんけど、
はい。
病気
なの？
いや、軽い病気らしい。なんて言うんですかね。
何ガス閉めたかなとか。
あ、そうそうそうそうそうそう、そう。
お家から出て。
そうそうそうそう。鍵閉めたかなみたいなのあるじゃないですか。
そう、統合失調症の初期。
そうそうそうそう。だから強い気持ちで、確認戻らない時もあるんですけど、
はい。
たまに戻るんですよ。
うん。
5回に1回ぐらい。やっぱり閉まってたってなって、
うん。
で、安心するんですけど、でもこれ思いっきり引っ張ったら、開くよなとか、いろいろ考えちゃう。
いや、鍵、実は10種類ぐらいしかない説もあるからね。
あるか。
そうそうそうそうそう。何番台と何番台は開くみたい。
あとね、なんかまあ、いらん知識かもしれへんけど、
うん。
ロッカーのメーカー、あるじゃないですか。
うん。
同じタイプのロッカーって同じタイプの鍵なんですよ。
ほう。
ロッカーのシリンダーとかに番号振ったって、
うん。
その番号くださいって言ったら合鍵くれるんですよ。
うん。
そのメーカーに言ったら。
うん。
じゃあ自分の行きつけのなんかそういうロッカールームのメーカーとかが分かってたとしたら、
うん。
同じ鍵作れる可能性あるじゃないですか。
うん。
それ用の鍵束持ってる巧妙なやつがいたとしたら、
うん。
怖くない？
やばいぞ。
ここの、鍵の支配者俺や、みたいなやつが。
うんうんうん。
うん、俺は自在にロッカーのもの抜けるんだぜっていうやつがいたら怖くない？もうそんなこと考え出したらキリないやん。まあ、ジムとかでもロッカーがそういう合鍵作りやすい鍵な、ロッカーなのかどうかは知らんけど。
うん。
なんか更衣室のロッカーぐらいやったら、国用のロッカーとかやったりするから。
うん。
そんなんで余裕で合鍵作れるんですよ、千何歩で。
作れるよね。
そう。その持ってなくても作れるんですよ。
うん。
鍵自体。
やばいね。
シリンダー見て、この機種のこの番号の鍵くださいって言ったら、ちょ、互換キーまで作ってるとこあるから。
へぇ。
だから、何種類かしかないのよ、本当に、
うん。
何種類かは言い過ぎやけど、その規格が決まってて、E811 とかっていう鍵やったとしたら、
うん、
E811 の鍵やったらどこの鍵でも開くのよ。
ああ、なるほど。
形とか言わなくていいの。この番号とアルファベットだけで管理してるから。
うん。
4桁とか、そういう。もうそんなん、例えばてっちゃんがいつも角のロッカー使うなとかって言ったら、
うん、
いつか開けてやろうとかもできるじゃないですか。もっと言ったら、ね、会社のロッカーとかでそんなん使うんで、
うん。
同僚がそういうことしようと思ったら簡単でしょ？あいつ財布入れてるんやったら、
うん。
いつかチャンスで財布抜いたろうとかって。
なるほど。
だからやっぱり日々ドキドキしますよね。
うん。
もう一切人のものを盗まない人たちの世の中になれゃいいんねんけど。
なれゃいいんけど、魔が差したっていう瞬間もあるんかもしれないから。
例えば、家の鍵かけなくてもっていう。
この件に関しては本当にミステリーだから。
でもキモいね。
ん？
でも、おじっていうだけで悪く見えるじゃないですか。
いや、もう悪いよ。悪い。
うわぁ、わからん。ほんまにわからんね。不気味な事件としか言いようがないね。おじさんロッカー事件とでも名付けるか。
俺はもう相当剥ぎ上がるほど悩んだからね。
うん。クレジットカード、出玉、銀行カード、そして1000円が失われるとこやった。
そう。
そして財布自体も失われるとこやった。
うん。本当にギリギリセーフだった。結局ずっと若い警官は自分のこと聞いてた。こいつってなる、本当に。
あの忍者ハットリくんみたいな頭に結びつけて歩きたいですよね。
あ
ー。一切ガス代の荷物を。
うん。
お風呂入る
とき。あともうね、ジムに行くときは、
うん、
もうジムのカードと、
はい。
帰りのバス代の230円だけ持ってるから、もうそれだけでいいかなって思ってきた。なんか貴重品持っていくもんじゃないかもしれない。
あの僕が何十万円も持って銭湯行くみたいな。
それはもうやばいから。でも、やばいからっていうのがやばいよね。本当は何も悪い、やばくないんだもん。
いやいや、でも、いや、そうかもしれんけど、
うん。
そうかもしれんよ。
はい。
ただ山登りすんのに、あの、30万円とかいらなかったよねっていうのに近いのかなっていう。
いらないよね、30万円。あの、登山するのになぜ30万円持って行ったって。
落としましたみたいな、山に。
そう。盗まれたって。
しかもね、それ、あの、自分の金じゃないわけですよ。
支払いのお金とか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、預かってた金とか。だって僕、銭湯に持ってったお金って自分のお金じゃないもん。
それもう相当やばい。
で、それで僕が盗まれるとするじゃないですか。
うん。
なんで銭湯にその金持ってったんで、まず言われますよね。
言われるね。
ほんで僕自身も思うじゃないですか。
うん。
なんでって。
じゃ、結局犯人、じゃ、犯人は全く責められない。
いやいや、責められないことはないけど、それは犯人悪いよ。うん、取んなよって話じゃないですか。
うん。
だけど、その前に悔やんでも悔やみきれないのは、
うん。
なんでその前に、銭湯に入金とかしなかったんやろ、みたいな。
入金してから、サウナに。
ちゅうか、コンビニの前通ったよね、って。
うん。Windows も入れないからね。
あ、そうそうそうそう。あの、なんちゅうの、その入金も、
うん。
なぜかわからんけど、銭湯の後でいいや、みたいな。
あ、そう。
なんでよって。なんで銭湯の後でいいって思ったんだって。
うん。
え、2分でできたよねっていう。それは、もう不思議なことに人間の、なんちゅうか、差がなんですよ。後でいいさ、って。
差が。
うん。うかつなことをしてしまった。あの、なんちゅうの、取ったやつが悪いって言ってスッキリするんやったら、
うん。
もうそれでいいんですけど、
うん。
自分を責め続けるじゃないですか。
責め続けますね。
え、バカなのってなるじゃないですか。
うん。
とかなんかあの、今からほら、足にゴムくくりつけて、谷底に落ちますみたいなやつあるやん。
ああ、バンジージャンプ。
バンジージャンプするときにあの、あ、いや、やべえ、ケツポケットに10万入れた財布入れたま。
だからなんでなんで
だからなんでってなるやん。
うん。
でもそれってうかつやったの一言で、しか説明できないんですよ。じゃあ財布入れたまま、ビヨーンってやって帰ってきたら、
はい。
まあ、お尻がスカスカしてるっていう。
お
お。で、みんなに言われるわけです。なんでよって。
うん。
でも一番言いたいのは自分なんですよ。わしが一番悔しいんじゃって。 なんでよって、自分を攻める、続けるわけじゃないですか。バンジージャンプするのになんで、あの、10万円で財布、ケツポケットに入れなあかんかったなんて。
だからそれが、
うん。
すごい、自分を責めるのが性犯罪のすごく良くないところらしいですね。
うん、性犯罪は別に相手が悪いじゃないですか。
いや、相手が悪いけど、みんなが責めるから、
ああ。
なんでこんな時間に歩いてるのとか。
なんでケツポケットに10万円で玉バンジーしたのとか。
そう。そうやって責められるから。
で、僕自身も思うわけですよ。
うん。
なんで入れてたんって。自分自身に。
わかんないじゃん。なんで入れたか。
でも気が狂ってたから入れたっていう説明で。
でも財布持ってないとバンジージャンプできないからね。
あ、そうそうそうそうそうそう。で、でも預かるって、貴重品預かるって言ったよねって。
でも一切責任取りません
って。そうそうそうそうそうそうそう。誓約書書いたんですよ。
うん。
このバンジージャンプで、いからの事故でも自己責任。で、受け入れますみたいなの書いて、
うん、
ビョーンと飛んで、
うん、
あ、お尻にお財布入れてたって。
で、あーって財布が、ポチャーン
そうそうそうそうそうそうそう。
他人底に。
はい。もうその時、誰に当たり散らしたらいいの？
だから自分を責めるしか
ない。やっぱりそうやんか。
から、良くないよ。良くない。
お財布さえ持っていかなければ自分を責めることもなかったのに、っていう、自分を責めるんですよ。どうしたらいいねん、これ。
どうしたらいいの？
わからん。
だから、そういうところの、解決法を探していきましょう。
はい、あ、こうメンタルを強くするための方法。
なんかね、なんか、ブッダとかが言ってそう。
あ
ー。講師とかが、昔の人がもう言ってると思う。
だ多分ね、逆に考えろって言ってますよね。
ああ、
あの財布なんかあげ、捨てたかったんだって。
捨てたくない!10 万入れた財布、捨てたいと思ったこと一回もない。
なんか重いな。
深層心理で捨てたかってたみたいな。
すっきりしたって。
うん。金なんかいらんと。
うんうんうんうんうんうんうん。いや、悔しいんですよね。あの時にあれがっていう悔いってほんまに残るよね。
残る。
あの時。いや、もうどうしようもなかったことですら人って思うじゃないですか。
はい。
右に曲がっとけばよかったみたいな。いきなり突っ込んできた車に轢かれましたみたいな時でも。
うん。
それってかわしようがなかったけど、でもあの道行かんかったら、あんなことにはならなかったのではって。
いや、俺はそれは思わんな、交通事故に関しては。
思うかもしれないじゃないですか、でも。
思うかもしれないかもね。
違う未来って考えるじゃないですか。
うん。だから助かってるから思わないだけで。
あ、そうそうそう。
ちょっと後遺症とかがあったら思うんだろうな。
足2本なくなりましたとかってなったら。
うん。
って思うじゃないですか。
思う
でもなんか、ほら、それを克服した人って、
うん。
足が2本なくなったとかじゃなくて、うん、命が助かったって考えようよみたいなこと言う人いるじゃないですか。
はい。
で、なんかそっからバリバリいろんな活動し始めましたみたいな感動話あるじゃないですか。
ありますな。
誰も責めなかったみたいな。
うん。
まあまあ、だから、そうなりゃいいんでしょうけど、
うん。
この話って、くよくよする話ですからね。
そう。だから、俺の今回の財布の件は、どうしたらいいの、うん、
いや、だから、助かったからよかったやんっていう。
思ったらいい？
もう、取られたもん、しょうがないじゃないですか。しかも、取られてない。
いつまでそんなんで、くよくよすんなよって。そうそうそうそう。
いや、だから、それは他人が言ったらあかんねんけど、他人が言ったら
無神経と。
そうそう、自分で言うと、みんなにほら、すごいって言われるじゃないですか、大物って。
うん。
やっぱり、てっちゃん違うわーって、物が違うわ
ー。じゃあ、言うようにするよ。言うようにする。
そう、だから僕がバンジーやって10万円ばらまいたとしたら、
うん。
いや、いらなかったんって言ったら僕がなんかすごいやつ、みたいになっていく。
いや、それちょっとバカかなって。
この人の知能大丈夫か。
そう、知能大丈夫かなって思うし。
うん。
こっちはなって。あ、1ヶ月後の10万が支払えるかどうかで、必死にやってるのに、お前ってなるかもしれない。
さらに、あの、人の、あの、神経も、怒りも。
そうそうそう。
そう、最悪や。ああ。まあでも、まあ。悲しい事件でしたね、これは。
だ結局、おじさんも帰って、俺も警察も帰って。
うん、
俺も帰って。もうなんか、結局終始唖然としてましたからね。
いや
なんか気狂ったのか、帰り小鳥屋さんで小鳥でも買おうかなって思って
た。ほんまに、ほんまに。
小鳥のひなとか見てましたからね。おじさんにこれいくらですかとか。1000円しかないのにね、最後に。
いやー、たっちゃん、それはショックでしたね。
うん。いや、ショックはね、まだ、まあまあ続いてるんだけど、
うん、
まあ今日もてらしで言えてよかったし、はい、
うん、
この件で、励みを、
うん、
励みクリア朝日を、っていうのがすごく申し訳ないので、
はい、
僕も励み送り返したいです。
財布送るって
。財布もうね、
うん、
おじさんが憎い、こんなことを起こした。
憎いような気がするけど、ほんまわからない。
俺は何もやって
なくないな。
だっておじさんが、
おじさんが
この後。財布入るってあり得るか？
わかんないけど、この後おじさんがなんか、謎の失踪とかしてほしいですよね。
してほしいよ。
してくれたら、やっぱりあいつ、みたいな。
あと前科があってほしい。
逆に。
窃盗の。
いや、前科はちょっとなんか、なん
ていうの。あ、前科があったらやっぱりっていうのは良くない。
そうそうそう、良くないから、前科じゃなくて後かっていうの。
後か。その後捕まったみたいな。
そうそうそうそうそう。その後別の財布パクった時に捕まったりとかしたらスッキリするじゃないですか。やっぱりあいつみたいな。
まあ、スッキリするだけよね。
そうそうそう。スッキリして、どうなのかっていう課題がありますよね。
うん、
どうしたいのって言ってっちゃんはっていう。
励み返ししたい。
わかりました。じゃあ、それで。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな来てね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。